経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、さてね、まもなく6月ですね。
そうですね、
2017年の折り返し点が、見えてきたところで、この上半期のヒット商品と下半期にブレーキそうなアイテムをご紹介します。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今回は2017年上半期ヒット商品&下半期ブレイク予測というテーマでお届けします。
はい、はい、このヒット商品を振り返るときにですね、はい、日経トレンディでは、常にヒットのトレンドをつかむためのキーワードを紹介していますけれども、この上半期ヒットのキーワードって言いますと、どんなものがありますか？
そうですね、まず最初はニッチの大衆化という、そういう言葉が挙げられるんですね。
ほう、
例えば昨年8月に公開されて一気に国民的アニメ映画となった君の名はありましたよね。
ヒットしましたね。
はい、でこのメガヒットによってね、消費者がアニメに向ける目というのが変わっちゃったんですよね。
考えると、
ね、
確かに。
でこれまでだったらばコアなファンだけの世界で知られていた作品っていうところに光が当たって、想定以上のヒットになったってっていうね、そういう動きですよね。
確かにそうですよね。映画でも他の事例が去年ありました。
はい、
東京テアトルのこの世界の片隅にという作品は、はい、太平洋戦争の終戦間際、こちらの日常を描いたアニメ映画ですけれども、最初の公開関数っていうのは63しかなくて、非常に小規模なスタートだったんですね。ところが SNS で話題が拡散しまして、アニメファン以外の一般層も、宣伝舞台となってくれたという結果、上映関数は当初のおよそ5倍になったそうです。
そうなんですよね。
はい、
そういったところがこの時代に合ったヒットの作り方みたいなね、そんな感じなんですよね。
ニッチの大衆化ですね。
はい、はい、次に本丸チャレンジというキーワードなんですね。
はい、
これどういうことかというと、この上半期見るとね、例えば食品だったり日用品、文具といったそういったジャンルで、もうこれ以上はね、進化ないでしょうねっていうふうに思えるようなもの、
はいはい、
そういった商品の本質的な価値に踏み込んでヒットしたケースというのが目立ったんですね。
確かに、例えば湖池屋が2月に発売したポテトチップスの新ブランド、
はい、
湖池屋プライドポテト、
はい、
こちらは創業時の原点に立ち返って、はい、使うじゃがいもだとか、その皮の剥き方、洗い方、揚げ方といったものを一新したんだそうです。でこうやって老舗の底力を大々的にアピールしたことが、商品への信頼感につながって、一部の商品を発売早々出荷休止にせざるを得ないほど売れたそうです。
はい、それからね、文房具だと、以前ご紹介したオレンズネロというのがあるんですね。
はいはい、
芯が折れないというところからさらに進んで、芯を自動的に繰り出す機能というのを追加してね、ヒットしたんですね。税別3000円するようなアイテムなんですけれども、入荷するたびに即完売するっていうね、そういう状態が続いてるんです。
そんなに売れてるんですね。はい、今回日経トレンディ本誌では、こうした上半期に売れた商品を6つのジャンルに分けて解説して、同時に下半期のブレイク候補も徹底予測しています。はい、この番組ではその中から4つをご紹介します。
はい、
2017年上半期ヒット、まずはエンタメジャンルをご紹介しましょう。
はい、この上半期はミュージカル映画のヒットというのが続いたんですね。
はい、
大人の恋愛を描いた実写映画ララランドもね、ありましたね。これもね、話題になりました。
はい、ありましたね。
はい、そしてアニメ映画だとディズニーのモアナと伝説の海だとか、あるいは動物キャラがライブを行うシングまでね、軒並み40億円以上の大ヒットというのを記録してるんですよね。
どれもヒットしてるんですね。はい、一昔前ならもう存在自体が珍しくなっていたミュージカル映画ですけれども、今や映画業界の新しい主流となりつつあるようですね。
そうなんですね。そしてこの流れを加速させるのが、大ヒットアニメ映画を実写化したディズニーのミュージカル映画美女と野獣ですね。
そうでした。
はい、
この映画はですね、うん、ハリーポッターシリーズで人気を集めたエマ・ワトソンが主演しています、
はい、
で先に公開された海外ではですね、うん、このエマ・ワトソン効果もあって、うん、ディズニーのアニメ実写版史上を最速で世界の興行収入が1000億円を超えているそうです、
はい、ちなみにね、歌とセリフの日本語吹き替えには山崎育三郎さんといったね本職のミュージカル俳優や舞台俳優というのを起用しているわけですよね、こうしたその本物志向で丁寧な吹き替えにねそれに加えて最近のミュージカル映画というのは通常のシーンからその歌へのね入り方というのが自然で違和感のないものが増えているっていうのも特徴なんですね
確かにあの昔のミュージカル映画っていうとこう突然歌い出したりしてこう不自然な印象を持つ方も少なくなかったようですね、
はい、
まあ、そういうマイナスの先入観がなくなったことで、うんうん、若い人を中心にミュージカル映画を好意的に捉える傾向というのが強まっているそうです。
そうです、
はい
はい、それから先ほどのニッチの大衆化というキーワードで、ね、考えるとねクラウドファンディングの活用だとか SNS によって一気にメジャーになっていく作品っていうのが増えてるんですね。
そうですね、
はい、
漫才師の西野亮廣さんの絵本煙突町のプペル、
はい、
こちらは自腹による新聞の全面広告ですとか、うん、全ページ無料ネット公開といった型破りな手法が話題となって、
はい、
情報がネットで拡散しました、
はい、
それに全ての例文にうんという言葉が入る斬新な、はい、うんこ漢字ドリルも SNS での拡散を引き金にベストセラーに化けたそうです、
ね、こういうものがねもう広がっていくんですねっていう ね、
はい、
はい、こういったねそのニッチな作品というのが次のスタンダードの座を伺う流れというのは下半期も続きそうなんですね。
さあ2017年上半期ヒット、うん、今度は食品と飲料のジャンルをご紹介します、
はい、このジャンルはね機能成分を加えて健康訴求をする商品というのが引き続き強さを見せているんですね、
はい、
例えば食べるマスクというのを大きく歌って、はい、手軽な健康感と意外性で売れた森永製菓のシールド乳酸菌タブレットだとかね日本コカ・コーラが次に投入した特保のコカ・コーラプラスといったってものがあるんですよね、
はい、
うん、
その一方で食品や飲料の美味しさ、うん、これを突き詰める方向に本質回帰した商品も目立ちました、
はい、
その代表がハウス食品が2月に発売した際立ちカレーです、うん、これは固形のルーでもレトルトカレーでもない新提案の濃縮ペーストルーなんですね、
はい、でこの際立ちカレーというのは作り方も味わいもその規格外なんですね、
はい、
これまでの固形ルーは粉末状の原料というのが中心だったんですけれどもこの際立ちカレーはトマトやリンゴの果汁をたっぷり配合してるんですね。
ほう。
でそれに加えて、レトルトカレーより低温で殺菌するということで素材やスパイスの複雑な風味ですとかね香りの豊かさを段違いに、まあ、上げてるわけですよね。
で実際この際立ちカレーを開発している途中に、うん、あのインスタント麺を劇的に進化させて話題になったマルちゃん製麺、
はい、
こちらが大ヒットしているんですね、はい、でそれを見て、うん、開発スタッフの皆さんは、うん、味を追求するっていうその基本方針に自信を持ったそうです、うん、
なるほどね、
うん、
はい、でその本格的な味をまず支持したのは子育てを卒業した中高年の世帯なんですね、
はい、
4月からはコンビニへの展開というのも始まってますから今後も加速度的にファンを増やしていきそうですね、
はい、それから下半期にかけてはロングセラーの新展開が見過ごせない女性です、
はい、
例えばアサヒビールのスーパードライ、
はい、
こちらは30周年の限定商品として春冷辛口を発売します、はい、瞬間冷却の辛口ですね、はい、希少なホップのポラリスという品種を使うとともにビールの切れ味を高めたことで爽やかな冷涼感が得られるそうです、
はい、
まあ、ごくごく飲めるスーパードライの良さをさらに一歩進めた新提案で、まあ、最盛期である夏場の販売を底上げしようという狙いだそうです、
はい、あとサントリー食品インターナショナルのボスですね、
はい、
こちらは発売25周年を迎えたんですね。
そうなんですね。
でこのボスシリーズというのは4月に初めてのペットボトル入りコーヒークラフトボスというのを発売したんですね、
はい、
ガラス瓶のようなおしゃれな500ミリリットルのボトルなんですけども中身のコーヒーは 苦味が少なくてさっぱり飲めるんですね。
うん、この商品のターゲットは IT 企業などの長時間のデスクワークが多い、うん、まあ、いわゆる現代のブルーワーカーなんだそうです。うんうんうん、発売2週間の出足はメーカーの想定を上回るペースで推移していまして、はい、6月にはラテタイプも追加されます、うん、これまでのショート缶やボトル缶に次ぐ第3の定番コーヒーに名乗りを上げそうですね。
はい、
ということでここまではエンタメと食品飲料についての上半期ヒットと下半期の展望をお届けしました。
週刊日経トレンディ、今回は2017年上半期ヒット商品&下半期ブレイク予測と題してお届けしています。
はい、ここからは AV 家電系のジャンルを見てまいりましょう。はい、このジャンルはここ数年家電メーカーが消費者から支援を募るというクラウドファンディングを製品開発に活用する動き、こちらが加速しています。はい、そこから生まれる製品というのは、うん、使い道が限定されるニッチなものがどうしても主流になりがちなんですけれども、はい、この上半期はですね、うん、次世代のスタンダードになるかもしれないといったようなヒット商品がクラウドファンディングから続々と生まれています。はい、その代表格が香りのウォークマンと呼ばれるソニーのアロマスティックですね。う
ん、はい、このアロマスティックなんですけれども携帯型のアロマディフューザーなんですね。
はい、
まあ、かつてソニーのウォークマンというのが音楽を携帯するということでそういう文化を生みましたよね。それと同じように香りを持ち歩いて楽しむという新しいスタイルを提案してるんですね。
はい、この製品は2015年にソニーのクラウドファンディングサイトで支援を募ったところ1000万円という目標額をわずか2ヶ月足らずで達成したんだそうです。うん、はい、そして一般発売した後も計画をしのぐ勢いで売れ続けているそうですよ。うん、
この製品が、ね、面白いのは1本で5つの香りを楽しめるということなんですね。
ほう、
でアロマスティックの本体の先端部分に専用カートリッジっていうのをセットしてボタンを押すんですけれども、そうすると香りが吹き出すような仕組みになってるんですね。はいはい、カートリッジには5種類の香りというのが封入されていて、ダイヤルを回すだけで瞬時に香りを切り替えられるんですね。
しかもその噴出量を絶妙にコントロールすることによって、うん、はい、すぐに香りが消えるのも斬新なんだそうです。はい、まあ、例えば電車の中ですとか、うん、オフィスといったような場所でも周りに気兼ねすることなくどこででも使えるという製品なんですね。
オフィスでやっちゃうと周りにずっと広がっていくのをちょっと心配するっていうのはありましたからね。
そうですね。
はい、もともとアロマの需要というのは女性中心っていうふうに考えられていたわけなんですけども、
はい、
企画や、ね、開発を進めるうちに意外に男性にも受けるかもということが分かったそうなんですね。でコーヒーとかタブレット菓子の代わりにリフレッシュ用に使う男性というのも多いですね。
なるほど、
アロマ市場の裾野というのを拡大したんですね。
そういうことですね。さあ次に忘れ物や落とし物を簡単に探し出せる IoT タグ、こちらもクラウドファンディングを経て今年一般化しました。
はい、
でこの市場を牽引しているマモリオという製品があるんですけれども、うんうん、こちらは利用者同士で落とし物を探し合うことができるという、はい、まあ、そういった機能を備えるのが特徴でして、
はいはい、
2015年末に一般発売を開始しました。うん、でこれが今年に入って家電量販店ですとか百貨店といったところでも大々的に並び始めていて、うん、劇的にこう広がっているようですね。
はい、まあ、こういった、ね、そのクラウドファンディングというものにはこれから化けていく原石といったようなね、そういったものもあるんですね。
はい、
例えば絨毯にこぼしたコーヒーとかの汚れを掃除機で水洗いできる世界初の掃除機用クリーナーヘッドスイートルという製品なんですね。
このスイートルなんですけれども、うん、掃除機のホースの部分に接続して使う製品なんですけれども、
はい、
水を噴射しながら同時に吸引も行うという画期的な仕組みになっています。うん、
はい、
去年の秋にクラウドファンディングを開始すると支援が殺到して、まあ、目標の10倍以上となる金額を集めたんだそうです。
うん、
でこの製品はテレビの通販ですとかホームセンターとかでも販売が始まる見込みで、まあ、ブレイク間近と言えそうですね。
はい、一方で定番のデジタル機器というのは小型か薄型かというのが、まあ、極まっていく傾向があるんですね。
はい、
例えばこの番組でもねご紹介した有機 L テレビですよね。
はいはい、
ディスプレイ部の、まあ、厚さというのがなんと 4ミリを切るというね。
4センチじゃないですからね、はい、4ミリですからね。
それでそういったその壁に貼れるテレビというのを LG エレクトロニクスが5月に発売しました、
はい、
これにソニーといった日本勢も、まあ、参戦するというふうに見られていて、今後ねこの超薄型有機EL テレビというのはジャンルとして確立しそうです、
うん、合わせてパソコン市場ではポケットに収まる極小マイクロノートパソコンに注目だそうです、はい。さあ2017年上半期ヒット、最後は日用品のジャンルです、
はい、
このジャンルを見てみますと、日用品はまだまだ進化するよと宣言するかのようにですね、うん、上半期には新発想ですとか、うん、あるいは新機能を追加した商品が並びました、
はい、ライオンの肌からボディーソープ、これはこれまでの商品では洗い流されがちだった保湿成分ね、これを肌に吸着させる仕組みというのを考案して、女性の肌ケア需要というのを捉えました。
それに花王が2月に投入したビオレとメンズビオレのブランドですね、うん、薬用デオドラント Z というデオドラント剤は、うん、制汗成分を配合せずに、うん、出た汗を蒸散させるという方式を採用しました、
はい、
まあ、こちらは汗を抑えるのではなく、うん、あくまで最大の需要は匂い対策にあるんだとして、はい、まあ、大量の汗をかいたとしても匂いが発生しないという設計に仕立てたんですね。
そうですね、はい、どちらの製品もね、肌の表面で起きている現象をしっかりと分析して、消費者が無意識のうちに諦めていたこと、それを覆したという点にヒットの鍵というのがあるわけですね、まあ、そういった意味ではライオンがね、2月に刷新した子供用歯ブラシのクリニカキッズ歯ブラシも消費者の思い込みにメスを入れてるんですね。
そうなんですよ、うん、この子供用歯ブラシという分野はですね、うん、長らく目覚ましい進歩はなくて、
はい、
結局その絵の部分に描かれたキャラクターが商品選びの基準になっていたんですね、
はい、
そこにですね、うん、絵の部分をぐにゅっと曲がる素材にすることによって、はい、子供でも磨きやすいという特徴と、
うん、
万が一転んでも口の中を傷つけないという安心感を持ち込んだんですね、
はい、
でその外側をですね、こうプニプニした手触りのゴムにしたというところもあるんですけれども、はいはい、これは子供がおもちゃ感覚で手に取るための工夫なんだそうです、
はい、まあ、実際ね、歯磨き嫌いの子供に、まあ、手こずっていたね母親の負担が減ったというふうに、まあ、喜ばれているんですね、
はい、
で一方で効果の実感が求められるという分野では、瞬発力のある即効性は必須で、そこにもう一つプラスアルファの価値を加えられるかどうかがヒットの製品を分けていきます。
そうですね、うん、例えば大日本女中菊のクリーンフロー、うん、トイレの匂いがなくなるスプレーという製品は、うん、濃縮した消臭成分と上向きノズルの採用によって、まあ、本当にワンプッシュ噴射するだけで、うん、トイレ内の匂いを瞬時に消してくれるそうです、はい、この機能を直球で表現した商品名とは裏腹に、うん、存在感自体はやや控えめの小型消臭スプレーになっています、
うん、はい、一般的な、ね、家庭ではトイレの広さっておよそ1畳ほどなんですね。
まあそんなもんでしょうね。
そうなるとこれまでの、ね、大きな缶スプレーというのは狭い空間に大量に拡散するわけですね。だからいかにも消臭しましたみたいなようなことで気づかれがちなんですね。
なるほど。
その不満を解消してさりげない使用感というのを、まあ、訴えかけてるわけですね。
またキッチンに目を向けますと、花王の食器用洗剤キュキュットクリア泡スプレー、こちらが洗剤の浸透力を高めて日頃の不満を解消しました、
はい、
スプレーして洗い流すだけで汚れが落ちますから、うん、スポンジの届きにくい弁当箱の隅といったところに効果的なんですね、うん、
はい、
まあ、そうなると食器洗いが簡単になりますから、うん、例えばお父さん、うん、あるいはお子さんの家事への参加も促す効果があるんだそうです、
ね、本当に不満を探すっていうのはまだ、ね、ヒット商品の王道なんですけど、
そうですね、
まだまだあるんですねっていう感じですよね、
はい、
はい、じゃあね、この日用品における下半期の有力なブレイク候補っていうのは何かというのを見ていきますとね、
はい、
エステーが3月末に登場させたね、脱臭炭匂い取り紙に注目なんですね、
はい、
これはなんと炭を配合した紙の脱臭剤なんですね。匂い成分の吸着性というのが高くて即効性というのを発揮するんですね。
なんかこうパッと見、うん、ティッシュペーパーにも見えちゃうようなパッケージなんですけれども、うん、これ生ゴミを包んだり、うん、靴の中に丸めて詰めたりといったようにこう自在な感じで使えるのが特徴なんですね、 でロール紙から必要な分を切り取るという形も使用実感に結びついているそうです、
はい。まあ、非常に、ね、見た目がまあ斬新ということもあって、すでに消費者からの反応というのが、ね、上々のようですね、
うん。今発売中の本誌日経トレンディ6月号には、他にもゲームや玩具、施設や外食といった領域の上半期ヒットと下半期のブレイク予測が満載です。で、この番組では取り上げなかったんですが、実はあの話題のアニメ獣フレンズの分析などがなされていて、はい、これあのツイッターでかなり話題になってましたね。
はい、はい、
ですので興味のある方ぜひお読みください、
はい。
週刊日経トレンディ、今週は2017年上半期ヒット商品&下半期ブレイク予測をお届けしました。
ヨッシーズチェック。
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週はヨッシーさんをお迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ早速ですけれども、今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、はい、ヤマダ電機がですね、はい、4月の28日から発売始めました、
はい、
オリジナルの SIM フリースマートフォン、エブリフォンシリーズ。
エブリフォン、
はい、
あの元々はね、タブレット端末なんかはヤマダオリジナルのものが、はいありましたけれども、SIM、はい、フリーのスマホに今進出するということですか。
は
い
は
い、
以前ですね、やはり Windows フォンでエブリフォンを出していた経緯がありまして、
はいはいはい、
まあ、今回リニューアルということで、はい、まあ、他社と似たような感じなんですけれども、Android へ移行すると。
先日ね、はい、あのご紹介いただいたバイオフォンも、はい、Windows フォンから Android に変わりましたけれども、はい、ここでもやっぱり Android になったということなんですね。はい
ね、
その今格安 SIM の、はい、SIM フリーフォンって、まあ、本当にたくさんありますけれども、
はい、
何か特徴的なものってあったりするんでしょうか。
そうですね、一番の特徴は、うん、エブリフォンはいきなり6機種もシリーズとして出してきたと、うん、
派手ですね、
はい
はい、
まあ、かなりの気合を感じるところ、
強気ですね、
はい、まあ、特に、ヤマダ電機というのは家電量販の中でも比較的、うん、まあ、郊外型で、
う
ん、
そうですね、
まあ、SIM フリーとかあまり詳しくない消費者がおそらく多い中で6機種出してですね、店頭でもかなりのスペースを取って扱っているということは、まあ、そういった層にも MVNO そして SIM フリースマホを売っていこうというその姿勢が見えますね。
はい、その6機種を出すというのは機能と か, なんかこう特徴をきちんと住み分けているような感じですか。
そうですね、例えば一番低い価格の EN っていうのはエントリーの略で EN なんですけども、まあエントリー価格帯で、まあ税抜きで1万円を切る価格で
安いですね、
初心者でも使いやすいというところですね。それからまあ途中に ME っていうのがあるんですけど、これはミドルエンドっていうとかですね、で一番上がDX っていうデラックスダイヤルなんですけども、これはですね非常に性能高くて、シャープのイグゾーディスプレイにソニーの CMOS センサーをつけるというですねタイプでして、そういうことが書いてあるとなんとなくスマホ詳しい方は見えてくるんじゃないかと思うんですけれども、中国のメーカーが出しているハイエンド商品をどうやらその名前を変えて日本で売っているということらしいですね。
なるほど。
UMI というですね、新興のメーカーがあるんですけれども、そこのフラッグシップモデルと、見た目もそっくりだということで、おそらくそこのものを日本向けにカスタマイズして持ってきてるんではないかと思います。
で当然家電量販店ですから、はい、その格安 SIM もセットにして売るっていう考え方ですよね、
は
い、
うそうですね。ヤマダはU モバイルですね、U ネクストですね、と合弁で会社を作りまして、そちらの方でオリジナルの SIM を出すと。で、まあ、SIM もですね、ドコモ回線だけではなくてソフトバンク回線のものも出してきてますので、
そうですよね、はい、はあ、なるほど、まあ、確かに SIM フリースマホですとか、格安 SIM といった市場が、もう本当にこうちょっと詳しい人から普通の人にこう移ってきて、今度はさらにもっと分かんないスマホ初心者だとか、地方に在住の比較的お年を召された方とかでも手に取る機会がこれによって増えていくというところですよね。
そうですね、スマホ好きの人からするとですね、このエブリフォンの DX っていうのは非常に魅力的というかですね、今までは 本当に好きな人って、うん、あのコストパフォーマンスがいいので中国から、まあ、端末を勝手に輸入してきてですね、まあ、法的な問題いろいろあるんですけど、
そうですね、あの技的マークがついてないとかってありますもんね、
それをまあ使っているという人もいたんですが、それがヤマダ電機の2年保証がつき、当然技的も通り、ドコモの周波数に最適化されたカスタマイズが施されて、それでも 49,800 円で買えるというのは非常に魅力的なのかな
と、
初心者にとってもハイエンド その好きな方にとっても魅力的なラインナップなのかなという気もします。
まあ、これがねヒットするか否かで、その格安 SIM ですとか SIM フリースマホの市場全体も、先行きは変わってくるような気がします。
そうですね、
わかりました。それでは吉井スコアに参りましょう。このヤマダ電機のエブリフォンのホニャララ度を10点満点でお願いします。
本気度10点で、
おーおーおーあれ吉井さんにしては結構いい点がつきましたね。
まあ、やはりこれだけ揃えてくるっていうこととですね、まあ、店頭で見ていても非常に力を入れてることが分かるので、
要するに説明してね、はい、そういろんなそのお客さんの悩みを聞きながらこう、はい、プレゼンしていかなきゃいけないっていう、そういうところにも力を入れてるっていうこと
ですね。そうですね、格安スマホ最近ですね、これじゃなかったというかですね、生活センターからちょっと話題にもなってますけれども、思ったのと違っていたという声も増えてきている中で、やはりこのギャップを解決するのは店頭の力しかないという、
ね、まあ、当然そういうことになってきますよね、だから当然その MVNO 側もその辺 その家電量販店の説明力だとか、アフターサポートの力に期待するところも大きいですよね。
そうですね、
いやちょっとこれ面白そうです、
はい、
ということで吉井チェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはヤマダ電機のエブリフォンでした。吉井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。ということで、早いもんですね、もう上半期の発表、
ね、はい、本当に早いですね。あっという間に半分過ぎちゃってるってことですからね。
ですよね。
ただね、まあ、去年も本当にいろんな新しいヒットありましたけど、今年もねちょっとこう上半期を見る限りだと、だからヒット商品がいろいろありそうだなという気配ですね。ちょっと注目できそうです。ここから
楽しみな一年になりそうです、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫高志でした。